Thank you very much for the privilege of being with you today. This is only the third time for me preaching to a Japanese congregation. Only the third time, and I am very nervous. I am Moses. Pastor Sakai is Aaron. I am very slow of speech. I need someone to speak for me. And I thank Pastor Sakai very much. I hope he is not as nervous as I am. Our text is Acts chapter 9 and verses 1 through 19.
今日、使徒の働きの9章の1節から19節を読んでいただきました。ここから学びたいことがあります。
And as your bulletin tells you, it is of Paul's conversion.
手法にはパウロの改心と書いてありますが、
This is a very important text outlining Paul's conversion.
この箇所はですね、パウロの改心について語っている非常にこう大事なテキストであります。
The Bible outlines Paul's conversion three times.
聖書の中にはパウロの改心について3回そのあらすじが書いてあるところがございます。
And speaks of Paul's conversion more than anything else except the sufferings of Christ.
これはですね、非常に興味深いことですが、イエス様の50年、見苦しみ以上に聖書はこう分量を通ってですね、語っているということなんですね。
And so the conversion of Paul becomes a pattern for us.
そしてそれはなぜかというと、パウロの改心こそ我々の改心のある意味でひな形になるですね、パターンになる大事なものだからです。
We may ask the question,
質問することができますね。
How do we know that we belong to God?
どのようにして私たちは神様の民となったのでしょうかという点です。
Paul's conversion helps us.Understand the answer to this question.
この問いに答える上で、パウロのこの改心を語る物語は非常に重要な助けを我々に与えてくれます。
When Christ convicts us of His truth,
それはこういうことです。キリストが私たちの罪を示され、そしてキリストの真理を語られるとき、
and convicts us of our sin,
そして私たち自身の罪を本当に確信させるとき、
and we confess Christ as Lord.
私たちがイエス様の主と告白するのであります。
We belong to him.
そして私たちはキリストの民となります。
This is the point of our sermon this morning.
それが今日この説教で学びたいポイントなんですね。
When Christ convicts us of his truth and of our sin and we confess him as Lord, we belong to him.
もう一度言います。キリストが彼ご自身の真理を我々にお与えになり、そして私たち自身がその罪を本当に自分の罪を確信するとき、我々はイエス様の死と告白せざるを得なくなります。そしてキリストの民とされる。このことを学ぶのです。
The first thing we see in our text is that Paul opposes Christians and Christian doctrine.
まず最初にこのテキストが語っていることですが、パウロは最初、キリスト教というものに大変こう反対していた人物だ。
Please look at Acts 9:1 and 2. Now Paul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest.
もう一度読んでみましょう。さて、パウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き。
And asked for letters from him to the synagogues at Damascus.So that if he found any belonging to the way, both men and women, he might bring them bound to Jerusalem.
ダマスコの諸会堂宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも、見つけ次第縛り上げて、エルサレムに引いてくるためであった。
Paul was a Jewish teacher.
彼はユダヤ教の教師でした。
Paul was very zealous for Judaism.
彼はユダヤ教に非常に熱心な人物ですね。
He worked very hard at his faith.
そして自分自身の信仰に熱心でした。
And he was self-righteous.
そして彼は自分が正しいんだ、確信していました。
He was very angry with the Christians.
ですから、このキリスト教徒というものに対して、非常に見つならぬことを信じているやつらだということを怒っていました。
And our text tells us he was breathing out threats and murder.
ですから、この英文で読むとですね、鼻息が荒い、そういう状況が入ってあるわけですけど、もう殺してやるんだということで、息巻いている状況だったんですね。
He thought killing Christians was doing God a favor.
ですから彼の信仰によるならば、クリスチャンを殺すことこそが御心にかなうことで、神に喜ばれることだと彼は信じていたんです。
In verse 13 of Acts 9,
使徒の働きの13章の9節、ね。
But Ananias answered, Lord, I have heard many things about this man, how much harm he did.
しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの聖母たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。
The word is actually evil. He did much evil against the Christians.
ですからクリスチャンにもっともっと悪いことをしてやろうと彼は考えたことでありました。
And this included putting Christians in jail and murdering them.
彼がやったことといえば、キリスト教徒を見つければ牢屋にぶち込み、そして殺してしまうということです。
Before we come to Christ, we are also opposed to Christianity.
でも我々自身のことも考えてみたいんですけども、私たちもクリスチャンになるまでにはですね、キリスト教というのに反対してきたということがあったのではないでしょうか。
One doctrine Paul opposed very much was the resurrection.
パウロが最も忌み嫌い反対した教理は、イエス・キリストの復活であります。
The Christians believe that Christ died.
キリスト教徒が信じたことは、イエス様は十字架にかかって死なれた。
But they also believe that Christ rose again from the dead.
しかしまた同時に神はイエスを死者の中から蘇らせたということを信じています。
They believe that Christ is living.
ですから、イエス様は今も生きていらっしゃるということです。
Paul opposed this doctrine.
パウロはこれを信じることができませんでした。そして反対したんです。
He did not believe that Christ was the Messiah.
ですからキリストが死から蘇られた救主などとは信じられませんでした。
Now we see that Christ convicts Paul of the truth.
今キリストはパウロに真理を確信させようとしておりますよ。
The truth is that he lives.
その真理とはイエスは生きていらっしゃるというこの一点であります。
Look at Acts 9:3 and following.
3節以下を見たいと思いますが。
As he was traveling, it happened that he was approaching Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him.
ところが道を進んでいって、ダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。
A light like a thousand suns.
ものすごい光が彼を照らしたんですね。
So bright came and surrounded him.
そのあまりにも眩しすぎて彼は地に打ち伏しました。
The text says it flashed all around him.
そしてものすごい光が周りを覆ったんです。
Verse 4, he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me?
彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。
The great light forced him to the ground.
そのものすごい光によって彼は地に打ち倒されたんです。
And the voice from heaven cried out, Why are you persecuting me?
そこで一つの声が天から聞こえました。なぜあなたは私を迫害するのか。
We imagine Paul like this. Who are you, Lord?
ちょうどもうこんな感じの状況を描写できますね。主よ、あなたは一体どなたですか。パウロがおののいている様です。
And then this astounding statement. I am Jesus who you are persecuting.
そしてその声が語ってきたことは結局このことなんです。私はあなたが迫害しているイエスである。
The voice saying, I am Jesus.
その声は言います。私はイエスである。
If this is Jesus, he must be alive.
イエス様は生きていらっしゃるに違いありません。
Verse 5, and he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus.Whom you are persecuting, but get up and enter the city, and it will be told you what you must do.
彼が主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。
そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。
What Paul must do is confess Christ as Lord.
パウロがまずしなければならなかったことはイエスが主であると告白することであります。
Paul must learn that he must do this.
それがパウロがまず学ばなければならなかったことであります。
Then we go to verses 8 and 9.
8節9節に行きましょう。
I forgot to mention one thing.
一つのことを言うのを忘れていました。
The Apostle Paul no doubt understood when he heard the words I am Jesus.
パウロはですね、こう語っていらっしゃる方がイエスであるということを歌えませんでしたが、
That Jesus is alive.
イエス様は生きていらっしゃる。
And he may have remembered the words of Psalm 45.
そこで彼が思い出さなければならなかった御言葉があるのです。詩編の45編なんです。
Would you turn back to Psalm 45?
一度詩編の45編をご一緒に開けてみてくださいませんか。
Psalm 45, verses 3, 4, and 5. 45
編の3、4、5節です。
Gird your sword on your thigh, O mighty one.In your splendor and in your majesty.
大しい方よ、あなたの剣を腰に帯びよ、あなたの尊厳と意向を。
And in your majesty ride on victoriously for the cause of truth and meekness and righteousness. Let your right hand teach you awesome things. Your arrows are sharp. The peoples fall under you. In, your arrows in the heart of the king's enemies.
あなたの意向は真理と柔和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよ。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。
This is a picture of King Jesus riding forth.
これこそ王であるキリストがものすごい光でパウロを照らした時の描写、重なるのではないでしょうか。
We have a similar picture in Revelation 19.
黙示録の19章にも同じことが出てきますね。
He is riding forth as a great warrior.
イエス様はこの勝利に乗り進めていく騎士として描かれます。
To subdue his enemies.
そして多くの敵を服従させるお方として描かれます。
And he fires sharp arrows.
そして鋭い矢を構えます。
He fires gospel arrows.Into the hearts of his enemies.
そして彼の福音の矢というものはその敵の胸を射通すのです。
Now the apostle Paul is beginning to feel the sharp gospel arrows.
そして今神の敵であったパウロはこの福音の矢によって心を差し貫かれて恐れおののこうとしています。
And he falls to the ground under the force of these gospel arrows.
そして神の福音の敵であったパウロは今地に倒れ伏し恐れおののいています。
Christ must be alive.
キリストは生きているに違いない。
This is a great truth we must understand.
これこそが我々が今理解しなければならない偉大な真理なのであります。
Christ is alive and he is king.
キリストは生きていらっしゃる。そして彼は王なんです。
At the same time, Christ convicts Paul of his blindness.
そしてもう一つパウロが確信させなければならなかった事実があります。それはパウロは目が見えないということですね。
Please go back to Acts chapter 9.
使徒の働きの9章に戻りましょう。
Verses
8
and
9. 8節と9節です。
Saul got up from the ground, and though his eyes were opened, he could see nothing. And leading him by the hand, they brought him to Damascus. And he was 3 days without sight, neither ate nor drank.
サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。
Because of the great light, Paul could not see.
あまりにもその光が強すぎて彼は見ることができませんでした。
He was now blind.
彼は今盲目の人になってしまいました。
The man who thought he could see and who thought he understood the Bible.
彼はそこでですね、この目が見えないということが一体何を意味しているのか、聖書を通して知らされたんです。
Got up from the ground and he was blind.
立ち上がりましたが、彼は目が見えません。
The man who thought he could lead others.
そして、彼は、
the man who thought he could lead others must now be led.
ですから彼は他の人に導きを引いて導いてもらわなければならないような状態になってしまいました。
The Apostle Paul was a great scholar.
彼は偉大な学者でありましたが、
he knew Bible doctrine very well.
しかし聖書の本当の意味を知りませんでした。彼はこれから聖書の深い意味を、霊的な意味を知ることになります。
He thought he knew Bible doctrine very well.
彼は聖書の教義をよく知っていると思いましたが、
But he did not see in the Bible Christ.
しかし聖書がイエスを指し示しているということを今まで知らなかったんです。
And so he was blind.
ですから彼は盲目です。つまり目が見えないだけじゃなくて心の目が見えないということです。
His physical blindness was showing him his spiritual blindness.
彼はたとえ目が見えていたとしても、その彼の心は盲目であったのです。
Paul was a very religious man.
彼は非常に宗教的な人物でした。
But he did very evil things.
しかし彼は非常に罪深い生き方を同時にしていたのです。
There are people in the world who are very religious.
しかしこれは現代に生きる人々の中にも当てはまることなんですね。
And yet they,
生活としてながら、
and yet they do very evil things.
しかし非常に同時に罪深いということはあり得るのです。
When I was a young man, I was very religious.
私が若かった頃、私も一人で宗教的な生き方をしている人物でした。
I went to Sabbath school and I went to church.
日曜学校にも行きましたし、教会にも通ってました。
But I did not know Christ.
しかし、私は本当の意味でキリストを知りませんでした。
I did evil things.
私は数々の罪深いことをしてしまったんです。
I lied and cheated.
私は嘘をつき、そして、まあ、いたずらと言いますか、いろいろ悪いことをしました。
Christ had to convict me of my sin.
そして、やがてキリストは私が罪人であるということを確信進めてくださいました。
I knew things about Christ.
私はキリストを新しいお方として知るようになったのです。
But Christ still had to convict me of my sin.
しかし、キリストは私が罪人であり続けるということを教えてくださいました。
In Kobe, we see many people who are very religious.
神戸に来て気がついたことですが、多くの人々が今なお宗教的な生活をしている、神戸でもしているということを見ることができました。
Yet in the area of the bookstore, there is much drinking and carousing.
しかし、その神戸の書店の周りには多くの酒屋さんがあってですね、夜中中こう、水客がその辺をたむろしているということも同時に見ました。
People need to be convicted of their sin.
人々はまた同時に自分自身の罪を知らなければならないのではないでしょうか。
And Paul,is blinded by God to convict him.
彼がこの盲目にさせられたことを通して示されるべきであったことは彼が罪人であるという事実であります。
What is the apostle's or what is Paul's response?
何が次にパウロのすべき反応であったでしょうか。
Notice verses 10 and 11.
10節と11節です。
Now there was a disciple in Damascus named Ananias, and the Lord said to him in a vision, Ananias,And he said, Here I am, Lord.
さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。
And the Lord said to him, Get up and go to the street called Straight and inquire at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul.
すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人のイダの家に訪ねなさい。
For he is praying.
そこで彼は祈っています。
Paul in darkness for three days was praying.
パウロが3日間闇の中でしたことは何でしょう。それは彼は祈っていた。
What else could Paul do?
それしか彼はできなかったのです。
He had no vision.
見ることができません。
He had many things in his head.
頭の中にいろんなことが巡ったことでしょう。
He knew much about the Bible.
そして、聖書を本当に知ろうと彼は明日に違いありません。
He thought Christ had been crucified.
そして彼はの心に浮かんだこと、それはキリストは一度十字架につけられた。
And not raised from the dead.
そして彼はそれまではキリストは決して蘇りはしなかったんだと思っていたんですが、
But now he met Christ on the road.
彼はイエス様に出会ってしまったんです。
Christ was alive.
キリストは生きていらっしゃいました。
Everything he understood was pulled out from under him.
今まで彼が信じていたことから彼は引き剥がされてしまいます。
And Paul had to reevaluate all that he understood about the Bible.
そして今彼は今まで自分が信じてきた聖書の内容だと信じてきたことについて根本的な再評価といいますか自己吟味を迫られたのであります。
You can imagine he spent much time thinking and praying.
今彼がこのことのために必死で祈り、考えているという状況のことを想像して語ることができるでしょう。
Paul understood the Christian doctrine that Christ died for sins.
パウロはイエス様が我々の罪のために死なれたというキリスト教の教理を今学びつつあります。
But he did not accept that doctrine.
しかしそれまで彼はそれを受け入れることができませんでした。
Paul understood the Christian doctrine that Christ was risen.
そして彼はキリスト教徒の教理の中でイエスが蘇られたと教理であることも知っていました。
But Paul had not accepted that doctrine.
しかし決して彼を受け入れることはできなかったのです。
Paul understood many things from the Old Testament.
旧約聖書を研究し尽くしてあらゆることを知っていたつもりですが、
We looked already at Psalm 45.
つまり45編先ほど読みましたが、彼もそれは知ってはいたんです。
Let's look now at Psalm 110.
今度は詩篇110編を見てみましょう。
Paul knew Psalm 110 well.
パウロは詩篇110編を偉大教徒としてよく知っていたはずです。
The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.
主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。
Paul understood these words of Messiah sitting and ruling.
パウロはここで語られているお方が神様の右の座についていらっしゃる支配者だということを知ります。
Had he been an enemy subdued by Christ?
しかし今彼が新しく知らされたことは自分こそがこの方の敵であって、キリストこそが私を治める王であるということです。
Verse 2 says, The Lord will stretch forth your strong scepter from Zion, saying, Rule in the midst of your enemies.
主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治める。
Had the Jews been the enemies of Christ?
ユダヤ人としてキリストの敵であったのではないか。
They were attempting to kill Christians.
キリスト教徒を殺そうとしてきた。
Verse 3: Your people will volunteer freely in the day of your power in holy array from the womb of the dawn. Your youth are to be as the dew.
あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。
When gospel arrows strike the hearts of men,
その福音の矢というものがこの男の胸を貫き通した時。
Christ brings them under His power.
キリストはご自身の力を彼の心にもたらされました。
They then say yes to Christ.
そして彼はそこではい、イエス様に向かって語らざるを得なかったのです。
Surely Paul was wrestling through these things.
彼はここで明らかにこう格闘し苦しみました。
Paul was beginning to understand that Christ, who is alive, is the Redeemer.
しかし今パウロはイエス・キリストはよみがえられたお方であり私の罪をあがなって語るお方であるということを悟りつつあのであります。
Please go back to Acts chapter 9.
また人の働きの9章に戻りましょう。
Finally we see that Paul confesses Christ as Lord.
ついにパウロはキリストを主であると告白するように至ることを我々は習います。
Please look at verses 17 and 18.
17節と19節を見てみましょう。
So Ananias departed and entered the house, and after laying hands on him, said, Brother Saul, the Lord Jesus, who has appeared to you on the road by which you were coming, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.
そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが、私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。
And immediately there fell from his eyes something like scales, and he regained his sight, and he got up and was baptized.
すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受けた。
Paul had been traveling on a road to Damascus in order to kill Christians.
彼は最初ダマスコへ行ってキリスト教徒を殺すための旅に出かけました。
Christ appeared to him as he was coming down that road.
しかしそこで彼は主イエスキリストと出会い、キリストは彼を地に打ち倒しました。
Christ stopped him.
キリストは彼を止めました。
And now Ananias comes to lay hands on him to receive the Holy Spirit and to change him.
そして次に起こったことはアナニアが彼のもとに来て聖霊を受けるように彼の頭に手を置いたのであります。そして彼はそこで変えられていきます。
What happens when Paul receives the Holy Spirit?
パウロが聖霊を受けた時に起こったことは何でしょうか?
Acts chapter 22 and verse 16 adds some information.
使徒の働きの22章にそのことについて詳しい教えが語られています。
Ananias says to Paul, Now why do you delay? Get up and be baptized and wash away your sins, calling on his name.
それは22章の中でも特に16節ですが、アナニアの言葉がそのことを証明しています。さあなぜためらっているのですか?立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。
Paul understood what it meant to call on the name of the Lord.
彼はイエスを主と呼ぶことの意味を悟りました。
This idea comes from the prophet Joel.
これはヨエルが預言書の中で語っていることでありますから。
Whoever will call upon the name of the Lord will be saved.
主の名を呼び求める者は誰であっても救われる。
And so now Paul is encouraged to call upon the Lord.
しかし今パウロが改めてこのヨエルの予言を知らされたことはイエスを主と告白する者が救われるのだ彼は今励まされているのであります
But Paul must recognize that Jesus is the Lord.
今パウロが明らかに知らされたことはイエスこそが主であるという事実であります
This means he is not only a great man.
単なる偉大な人物としてではありません
To be Lord means to be God.
主ということが意味しているのは私の神ということです。
He was God who became man.
神でありつつ人となられたお方がイエスです。
And to call upon Jesus as Lord, you recognize Jesus as God.
イエスを主と呼ぶということは、それもなおさずイエスは神であると告白することになるのです。
This was a great change in the thinking of Paul.
これも全く今までのパウロの考え方とは違う大いなる変化です。
You remember Romans
皆さんはローマ書の10章9節を覚えていらっしゃいますか
If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved.
もしイエスを心で神が死者の中で蘇らせたお方であると信じ、そして口で告白するならあなたは救われます。
Paul was convinced of the truth that Jesus is alive.
彼は今イエスは生きておられるという真理を確信しました。
Paul saw himself as a sinner.
そしてパウロは罪人であるということを知らされました。
And he called upon the Lord to save him from his sin.
そして今パウロはイエス様を自らを罪から救い出してくださる唯一の救い主であると信じたのであります。
And this is the great lesson for you and me.
これはまた私自身の配信。そしてあなた方自身の配信にも当てはまる大事な事実、またレッスンではないでしょうか。
When Christ convinces us of the truth of His resurrection,
キリストがご自身のよみがえりという事実を我々にその真理を知らしめるとき、
And when we are convinced of our own sin,
そしてキリストが私は罪人である、あなた方は罪人であるということを知らしめるとき、
And we call upon Christ as Lord.
私たちはイエス様を主と告白するのであります。
We belong to Him.
そして私たちはキリストの民となります。
Again, this is the great lesson of the text.
これこそが今日この箇所で我々が学ばなければならない大事なレッスンなんです。
Many years ago, I was in sin.
何年も前のことですが、私は罪を犯しました。
Christ convinced me of my sin.
そしてキリストはそれが罪なんだということを私に確信させました。
Through another minister, he showed me that Christ is Lord.
そして他の牧師先生を通してキリストがあなたの救い主だということを知らせてくださいました。
I had to cry out to Christ as Lord.
そして私が会心の時、私の会心の時に起こったことは、その後私はイエス様が主であると。
Because of this, I can be convinced I belong to Him.
なんならば、私は彼の民にならなければ救われないということを確信したからです。
When you understand the truth of God,
皆様方はイエス様の真理を確信してらっしゃる、理解してらっしゃると思います。
That Christ rose, that Christ died and rose again.
キリストは十字架にかかって死に、そして蘇られたということです。
And when you understand your sin,
そしてあなた方が自分自身の罪を知るとき、
And you confess your sin to God.
あなた方は神によって救われるということを知ります。
God forgives you because of Christ.
神様はキリストのゆえにあなた方に許しを与えになります。
You call upon Christ as Lord.
そして皆さんはイエス様のみが主であると告白しなければなりません。
You too then can be assured you belong to God.
そして皆様方も神に属する民とされているのだ、喜びをそこで得られるのであります。
When Christ convicts you of his truth and convicts you of your sin and you cry outTo him as Lord, you can be assured you belong to him.
キリストがご自身の真理をあなた方に確信せしめ、そしてあなた方が神の前に罪を犯しているということを知らしめ、そこから皆様方がイエス様のみが救い主であると告白しているときに、あなた方はキリストの民とされているのであります。
Amen.
Amen.
May we pray, please.
一緒にお祈りしましょう。
Father in heaven, thank you very much for this congregation.
天の父なる神様、今日この会衆とともに礼拝ができますことを心から感謝いたします。
Reveal Christ to each of the members.
どうぞここにいらっしゃる一人一人にキリストご自身をあなたが示してくださいますように。
Reveal also their sin.
そして一人一人の中にある罪をあなたの力によって示してください。
Give them hearts to call out to Christ.
そしてそこからあなたを主と呼び求める信仰を一人一人にお与えください。
Give them hearts to call out to Christ as Lord.
そしてその心にイエス様こそが主であるという告白の心を与えください。
And in this way assure them they belong to you.
そしてこのことを通して一人一人が神の民に属しているのだということを確信せしめてください。
We pray in Jesus' name.
イエス様の尊い名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.